おはようございます。主の年2025年1月19日主日礼拝を始めてまいります。ご差し支えなければご起立ください。ご一緒に賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌428番、キリストには変えられません。どうぞお茶ください。それでは司会者が代表してお祈りします。どうか心を合わせて祈りに参加してください。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵悪だと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。愛する天のお父様、あなたの前にこうして、週の初めの日、出ることができまして感謝をいたします。 イエス様によって見出され、そして主に心から賛美を捧げる時、また御言葉をいただくその時を与えられていることを感謝いたします。どうか私たち一人一人が主と共に歩み、また主を見上げて歩むこの新しい一週間とさせてください。また病の中におる愛する兄弟姉妹も心に覚えております。どうか兄弟姉妹たちのうちに、どうかあなたが必要な方法で力を与えてください。また癒しを与えてください、私たちにはできませんけれども、主がすべてのことにおいて、成してくださいますから感謝をいたします。また私たちは今岡本先生を通して御言葉を聞こうとしております。どうか聖霊によってその奥深い奥義を知ることができますように、また一人一人が主の前にぬかずいてあなたの御言葉を知ることができますように、どうぞ新たな思いで御言葉を聞くことができますように導いてください。また全世界で主を礼拝している兄弟姉妹もいます。どうかそのところにおいても主が豊かな慰めとまた平安を与えてください。一言感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではご一緒にイエス様がこのように祈りなさいと言われた主の祈りをご一緒に捧げたいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは子ども賛美、そして、暗唱聖句と、岡本先生にリードしていただきます。よろしくお願いします。
はい、では新聖歌483番の、両手いっぱいの愛を持って、賛美をしましょう。 皆さん、どれくらいイエス様に愛されていますか？指一本分でしょうか？なんとなく肩幅でしょうか？それとも両手を広げてイエス様が十字架にかかってくださったほどの大きな愛で、イエス様は愛しますと言ってくださっています。その十字架に応えて、心からのごめんねとありがとうを捧げましょう。ごめんねあり、ごめんねありがとうイエス様。はい、ありがとう。それはからやった方がいいかもしれないですね。ごめんねで入るよりね。すいません、それはからやった方が、はい、入りやすいかもしれない。はい、暗唱聖句です。今月の暗唱聖句覚えていますか？箴言5章21節、素晴らしいです。その内容覚えてますか？はい、人の道は主の御目の前にあり、あ、主はその道のすべてに、うわー、素晴らしいです。はい、そうです。はい、箴言の5章21節です。人の道は主の御目の前にある、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる、です。箴言5章の21節です。自分たちの歩みは神様に覚えられていないのかな、ではなく、その道筋すべてを主はちゃんと見ていてくださるよということですね。箴言の5章の21節です。箴言どこにあったかわかりますか？箴言どこですか？新約ですか？旧約ですか？旧約です。はい、今日はそれぐらいでいいです。旧約です。では、もう一度お読みするので、皆さんで言ってみましょう。いいですか？人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言5章21節です。では全員で声を合わせて言ってみましょう。はい、3、はい。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言5章21節。はい、では今日朝ごはん、パンを食べてきた人で言ってみましょう。パンです。ブレッドです。いいですか？次はご飯の人になりますので、食べてない人もじゃあ入れましょうかね。では、パンの方からいきますよ。3、はい。向けてくださるね。箴言5章21節。では、はい、ご飯の方どうぞ。3、はい。はい、それ以外の方で行ってみましょう。いいですか？これ、あ、これで行こう。はい、行きますよ。それ以外の方、3、はい。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。箴言5章21節。では、中学生以下の方で行ってみましょう。いきますよ。さあどうぞ。3、はい。はい、そうです。うわ、見られてるという主との関係ではなくね、わ、見てくださっているから安心という主の関係の中でこの御言葉を覚えていきたいですが、では皆さんで最後一緒に言いましょう。3、はい。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。 箴言五章21節。はい、以上です。
ありがとうございます。それでは聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙4章1節から11節までお読みいたします。新約聖書の440ページです。お読みいたします。ヘブル人への手紙、4章。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。もっとも世界のもといが据えられた通り時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第7日に7日についてあるところで、そして神は第七日にすべての技を終えて休まれたと言われた。その上でこの箇所で、彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。ですからその安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順のゆえに入れなかったので、神は再びある人を今日と定め、長い年月の後、前に言われたとのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、神はその後に別の日のことを話すことはなかったのでしょう。しかし安息日の休みは神の民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。ですから誰でもあの不従順の悪い霊に習って、落語しないように、この安息に入るよ ように努めようではありませんか。以上の箇所から恐れる心を持とうではありませんかと題しまして御言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちをここに導いてくださり、一人一人を覚えてくださっていることをありがとうございます。私たちの道はあなたの御手の中にあることを覚えて心から感謝をいたします。神様、過ぎた一週間それぞれの歩みがありました。痛みがあったり、不安があったり、喜びがあったり、神様、いろいろなところを私たちはそれぞれ通っています。やっとの思いで来られた方も、今日こそという方も、神様、それぞれの心を捉えてくださって、これまでの賛美を通し、祈りを通し、またそれぞれの交わりを通し、すでにあなたが触れてくださっているように、またこの御言葉を聞くことを通して、あなたが触れてくださり、あなたの御心を知っていくことができるように助けてください。私たちに与えられた御言葉を心から感謝をいたします。あなたの御心を削ってしまったり付け足しをしてしまうことがないように、語るものを清めて用いてください。ご聖霊が私たち一人一人をご支配してくださることを信じて期待して、御言葉を聞くことができますように助けてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙の、4章の1節から10節を読んでいただきました。3章に少し戻ってですね、3章の6節に、私たちが神の家という表現がありますが、神様に住んでいただく、私たちは心の備えができているだろうか、心の整理整頓のようなものができて、神様が住んでくださっている、そんなお迎えするようになっているかということを、このヘブル人の手紙を読んでいると改めて問われます。皆さんにとって心の整理整頓と言われるとどんなものでしょうか。御言葉を読んで、御言葉に向き合って感謝をすることが心の整理整頓かもしれませんし、御言葉に向き合わされたときに悔い改めて心が整理されて、ああ神様の、私は神の宮です、神の家ですという意識が深まるかもしれません。昨日 ISK クラブをしましたけども、今更聞けないということをお互いに聞いて確認しながら心の整理整頓ができるかもしれません。とってもいい質問が出て、ISK やってよかったなと思ったりしますけれども、宣教師の先生たちも ISK その後どうですかと何度か聞かれる先生がいて、そんなにやってませんよ、月1回ですよと言ったりするぐらいですが、今更聞けないなと思うことをそのままにせずに、今だから聞くっていう作業も心の整理整頓だなということを改めて思います。はい、そんなふうに今日の聖書の箇所も見ていきたいと思うんですが、4章の1節、先ほど読んでいただきましたが、こういうわけでというふうに始まっています。だいたいこういうわけでというのは前のところにかかってくるんですが、こういうわけでというのは3章後半にあったイスラエルの民の不信仰でした。3章の16節から少しお読みしますが、聞いていながら反抗したのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出たすべての者たちではありませんか。神が40年の間憤っておられたのは誰に対してですか。罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんか。また神がご自身の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか。他でもない従わなかった者たちに対してではありませんか。このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。民数記の 13、14もしくは出エジプトを読んでいただくと分かるんですが、神様の約束を前にしてイスラエルの民は不平不満を繰り返していた。恵みの後でも文句を言っていた。感動の後にも不満があった。3章19節にあるように不信仰によって彼らは神の安息に入ることができなかった。約束の地がここにありますという時に12人の石膏の話を覚えている方はいらっしゃるでしょうか。あの地を偵察してこいと言われた12人の者たち、その中にヨシュアとカレブがいました。ヨシュアとカレブは神が行けと言われるところであれば神がなさせてくださると神様の言葉を信頼したんですが、10人の人たちはいやいやいや強そうな人たちがいる、いやいやいや自分たちではやれないかもしれない、そんなことを言って神様の言葉よりも自分たちの感覚で神様を信頼しなかった、その不信仰によって彼らは入らなかったということがあるんですが、神様への信頼が欠如する、神様への信頼が欠けることによって神様の祝福を取り損ねるということがあるんだなということを改めて覚えます。祝福はあるんです、約束はあるんです、けれども信頼しないがゆえにそれを取り損ねてしまう。安息に入れなかったのはあなた方の不信仰によるんだ、そんなことが3章の後半から書かれて、こういうわけでと言われるんです。こういうわけでじゃあどうすればいいのか、こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんかと、こうなってきた、こういう状態だった、それによってこうなった、だから恐れる心を持とうではないかと。恐れる心というのは神様を敬う、神様に畏敬の念を抱く、神様を尊敬する、信頼するということです。天地を作られた絶対的な方です。裁き、すべての権威を持っておられる絶対的な方に対して私たちは不尊な態度では本当はいられないと思います。絶対的な方に対して恐れる心を持とうではないかと。もし私たちが神様を恐れる、尊敬し信頼し畏敬の念を持つのであれば、神様の言葉を適当にすることはできないと思います。それは約束であっても恵みであっても神様のお力であっても、その御業であっても、もちろん戒めもそうです。神様を恐れているならこれはどっちでもいいとか適当にすることはできないのではないかと。で、この一節のところでこういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか、こうならないためです。安息の約束、それは残っているのにあなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということにことのないようにしましょうと。神様を恐れなさい、安息の約束に入れなかった、そういうふうにならないために神様を恐れなさいと初めのところで言ってるんです。神様は安息を与えないぞ、安息に入らせないぞではなく、そうならないために、そうなってきた民がいるでしょうと、そうならないためにこうしなさいと聖書は教えている。そもそも安息って何だろうかということを考える方もいらっしゃるかもしれません。安息というのはただ体を休める物理的な休みではない、神の安息、神が与える安息というのは神様との深い交わり の中で平安や霊的な安定というものを味わっていくものです。ただ体を休めるだけではなく、神様との深い交わりを持つ、その安息への招きは、あの時入れなかったということで終わってしまったのではなく、まだ残されているということをヘブル人への手紙は語るのです。あの時のあの態度によってもう安息を与えないではなく、安息は約束されている、まだあるということを、この4章の1節から11節の中でヘブル人への手紙は教えてくれているんです。この1節から10節、特に一つ一つを解読しようと思うと難しい箇所です。全体的にどういうことを言っているかということをつかもうとするときに、安息への招きは残されていると、まあ、それは一つとして覚えることができるかなと思うんですが、安息に入れなかった民のことを覚えるときに、どうして繰り返しヘブル人たちに対して、ユダヤ人クリスチャンたちに対してそのことが語られるのか、まあ、これも3章までのところで繰り返していますが、もともとユダヤ教を信じていた者たちがイエス様を救い主として信じた。しかし彼らの中に残っていた昔の習慣、律法を守るということから抜け切れなかったり、イエス様の恵みよりもまだ昔のことが大きかったり、まあ、そんなところで彼らの中に信仰の危機が何度も何度もやってきていたんです。まだ信じていなかった、信じていない者たちになぜそうなってしまったのか、前に戻ったらいいんではないか、そんな言葉であったり、あちらに行った裏切り、まあ、そんな迫害もあったのかもしれません。信仰の危機があり、揺らぐ民に対してこのヘブル人への手紙が書かれていますが、あなた方はどこに留まってどこに立っていますかと、荒野の民のようであってはいけない。そして今私たちにもユダヤ人クリスチャンたちのように流されないで神の言葉に立ちなさいということが言われているのではないでしょうか。二節を見ると、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちも同じだったけれども、彼らには聞いた御言葉が益とならなかった。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったということが書かれています。神様の言葉が何の役にも立たないような、そんな状態になってしまっていた。それは荒野の民にとってもそうです。神の約束を前に、いや自分の思い通りにならなければこんなことはと不平不満が出たり、イエス様を救い主として信じたけれども、昔の律法から習慣から抜けきれなくて、この恵みの言葉が信仰に結びつかない、何の役にも立たないようなところを通ってしまう。マタイの福音書の13章の3節から9節のところに、地に落ちた種の例えが書かれています。乾いた土にまかれた種、岩地にまかれた種、柔らかな土地にまかれた種、それぞれの種、風が吹いたら枯れてしまったり、太陽の光で、風が吹いたら枯れるんじゃないですか。風が吹いたら飛んでいってしまったり、太陽の強い光で枯れてしまったり、しっかりと心に根ざさない御言葉が、そんな心の状態にあると、柔らかいですか、硬くなっていませんか、まあ、そんなふうに御言葉があっても、聞いても、知っても、残らない、信じないということが あのイスラエルの民にあったように、ユダヤ人クリスチャンたちの中にも起きてしまっているように、私たちもどうかということを問われるんです。3節には、信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った彼らは決して私の安息に入れない。安息に入れるのは神を信じる者だけなんだと。安息というのは、繰り返しますが、神様との霊的な平安です。神様と深い良い交わりをしている、神様を尊敬し、神様との深い交わりの中で霊的な安定を持つ、それは神様を信じていなければ、聞いた言葉、知った言葉を心から信じて、不平不満ではなく従う心がなければ、そんな安息を自ら手にしていないということなんでしょうけれども、改めて聖書は、安息に入れるのは神を信じる者だけだと言うんです。4節から8節で、安息が何か、安息の招きが繰り返し語られています。神様が天地の創造をされた7日目に休まれた、その安息、神様が完全な御業をし、完全な御業の前に、それを前にして神様が平安を覚えられた。完全な平安、神様の天地創造から私たちはそれを教えられるんです。約束の地に入れなかった、しかし神様はその地ではない安息を招き続けてくださっていると。ヨシュアとカレブの話を少ししましたが、ヨシュアが安息を与えたのでも、ヨシュアによるのでもなく、それは主が与えられるもので、主によってそれは続けて招かれていると。信仰が揺らいで、脱落なのか後退なのかと、神の言葉に結びつかないようなところを通りながらも、神様はこうやって招き、示し、安息に入りなさいということを教えてくださっているんですが、それにもかかわらず不従順の家に手放してしまう、揺れてしまうということが起きていると、くどいように繰り返されるんですが、この4章の1節から11節にはダビデのことも出てきます。7節に、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたと。ヨシュアが出てきたり、ダビデが出てきたりしますけれども、民数記を読んでみてください、詩篇を読んでみてくださいという、ヘブル人への手紙だけ読んでもわからないのが聖書だなということを思いますけれども、ここは何を言おうとしているかというと、神様はあそこで終わっていないこの安息の約束を、ヨシュア、カレブからずっと後のダビデにを示されたよと。ダビデを通し示されたということは、今私たちがこれをここで聞くことは遅すぎることはないんだと。もし今御声を聞いたなら、心を固くなにしてはならないと、今ここで私たちにも語られている。ヨシュアとカレブで終わっていないダビデを通しても語られている、そして今も再び私たちは語られているんだと。神様の約束を前に遅すぎることはないと覚えていきたいんです。このもし今御声を聞いたら心を固くなにするなというのは、このヘブル人への手紙の4章までここまで読んだだけで何回出てきているでしょうか。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないと何回言われているんだろうか。 私たちは今心を柔らかくしているでしょうか。それでも何か詰まっているような固くなさがあって、もしくは何か手放せないものがあって固くなになっていないだろうかと、繰り返し繰り返し今御言葉を聞くなら、御声を聞くなら固くなにしてはならないんだと。そして最後の11節です。ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語しないように、この安息に入れるように努めようではありませんか。不従順の悪い霊、繰り返し語ってきました。神様の言葉を聞いても信じない、約束よりも自分の目の前にあることにとらわれてしまう、古い習慣に縛られて今与えられている恵みをないがしろにしてしまう、まあ、そんな不従順の悪い霊に倣って脱落してしまわないように、離れていってしまわないように、この安息に入りを務めようと。この務めようという言葉も私たちにとって大事だなと思うんです。なんとなく気ままに信仰生活の歩みがあるんじゃないんだと。毎週礼拝を捧げていくということも、毎月10分の1を神様にお捧げすることも、毎日御言葉を読み祈るディボーションをすることも簡単にできないと思います。信仰の歩みは決心とも言われますけれども、心をそこに向けて時間を割いて取り組んでみるということを、このヘブル人への手紙でも言われているんです。今自分が霊的な平安を、神の安息を得ているだろうかと、それを味わっているだろうか、神様との平和な関係の中で安心しているだろうか、なんとなくではなく、私たちはそのために努力する、努めていくということも聖書は進めているんです。それを三章に戻りますが、三章の十二節十三節であったように、それをお互いに気をつける、日々互いに励まし合うようにしていく、たった一人で御言葉に向き合って信仰を守っていくのではなく、キリストにある交わりの中で、神の家族の中で立て上げていきなさいと。信仰の友のために、霊的な交わりのために、互いに気をつけ合っていこうと。不信仰な悪い心になりやすいです。悪に染まりやすいです。神を疑うという心も出やすいです。そんな不従順な悪い霊になってしまわないように、自分のために、信仰の友のために覚えていこうと、このヘブル人への手紙は教えています。皆さんにとって信仰の友、霊的な分かち合いのできる、自分の罪のために祈ってくれる人はいるでしょうか。自分がキリストにとどまり続けれるように、自分がイエス様を信じ続けることができるように、毎週礼拝し、毎月主に捧げ物をし、毎日ディボーションできるように、支え合う信仰の友がいるでしょうか。ユダヤ人クリスチャンたちが誘惑にあったように、イスラエルの民も誘惑にあったように、私たちも誘惑にあったり迫害にあったりします。誘惑や迫害との戦いとも言えます。それを神の家族の中で、 キリストにある交わりの中で互いに支え合っていきたい。不信仰を貫いて、不平と不満の中で神の安息はないんです。罪の中に取り残されてしまうんです。こういうわけで、だからこそ神様を恐れようと、最初の確信に互いが立ち続けることができるように努めていきたい、努力をしていきたい、時間を作って心を割いて御言葉の励ましを受け取っていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、お名前をあがめます。繰り返し語られるその荒野の不信仰と、また神様の前に信じたけれども流されてしまうユダヤ人クリスチャンたちを覚えるところで、私たちも揺れやすかったり流されやすかったりするところに立っています。神様、だからこそ神様を恐れて、あなたの御言葉に対して心を柔らかくすることができますように、あなたが約束されている安息、霊的な本当に豊かな交わりを神様との平和の中で覚えることができるように助けてください。それをお互いに励まし合い、お互いにそこに立てるように祈り合っていくことができるように助けてください。最初の確信を持ち続けることができますように、皆さんのそれぞれの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは応答の意味を込めて、新聖歌258番、罪より黒き心なれど、ご一緒に賛美してまいりましょう。 それでは献金の時を申したいと思います。はい、わかりました。それでは、今日献金をします。心から捧げていただきたいと思います。ご用のない方は、そのまま袋が回りますけれども、渡してください。配信の先におられる方はまた取り分けておいてください。今日は伊藤明子姉妹にお願いいたします。
神様、今日もこのように愛する兄弟姉妹と共に礼拝に集えたことをありがとうございます。今日は岡崎市の駅伝があり、教会へのアクセスが難しい兄弟姉妹も置いてたこととは思いますが、皆さんこうして時間を割いてこの場に集えたこと、あなたの守りがあったこと、本当に感謝いたします。神様、今日はヘブル書から御言葉を取り継いでいただきました。様、私たちは不従順なところに心が揺れやすく、少し気を許すとすぐに罪に染まってしまいます。神様、この罪よりも黒い心をどのようにしてイエス様のように近づけていただくかに大きな課題であります。神様、どうぞ、ここに集う兄弟姉妹、また配信の先で聞いておられる兄弟姉妹、どうぞ愛する兄弟姉妹とともに互いに励まし合い、御言葉の分かち合いをし、あなたのように変えていただけますように、どうぞ神様、見守っていてください。今お捧げしましたものはあなたからいただいた恵みのほんの一部です。どうぞあなたの御用のために使ってください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。それではご起立ください。正栄新聖歌62番雨津御民も、その後祝祷を岡本牧師にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。はい、ご着席ください。続けて、はい、報告いたします。